こんにちは。朝マックしてきました。桜木彩乃です。ウェルビーイングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは、不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか？久々に朝マック行ってきました。全然自慢でも何でもないですね私は朝マック時々行きます。朝マックを食べるというよりかはもうコーヒー飲むだけなんですけど、駅前のマックに行って、結構広いところなので、そこに行って何をしてるかっていうと、私のめちゃくちゃ大好きな趣味ですね、人間観察してます。あの人忙しそうだなとか、あの人眉間にシワが寄っていてなんか悩んでんのかなとか、あの人電話しながらパソコンしてて何かに追われてるなとか、いろんな人の心情を想像しながら観察するのがとってもとっても大好きで、嫌な人間かもしれないですね。でもこれが私の中の一つの、何でしょう、自分のインプット、情報を入れるっていう一つのツールでもあるので定期的に行っています。で、春休みも明けたのでお散歩がてら歩いて15分ぐらいのところに行ってのんびりしておりました。で、今日はそのお話にもなっていくんですけど、今日のトピックスはですね、気づかないと怖い人が去っていく言葉っていうお話です。人が去っていく時、ちょっと寂しいです、ちょっと辛いです、あれ私何がダメだったの、後から思い悩んだり後悔することもあるかもしれないです、はたまた別に去る人は去ればいいよっていう気持ちも一方であると思います。いろんな感情があるかもしれないんですけど、人が去りすぎて0人、自分の周りに信頼できる人が誰もいない、頼れる人が誰もいない、話できる人、おしゃべりできる人、気晴らし一緒にできる人が一人もいない、こんな人生私はちょっと寂しいなって思っているタイプなので、一緒に遊べる人がいたり、おしゃべりできる人がいたり、ああだねこうだねって言える仲間がいたりする人生がやっぱりいいなって思うので、私は人が去っていくっていうのは苦手な人間です。で、そんな私がですね、人間観察をしている時にある一人の男性を見つけます。私の、隣の右側に座っていた男性がいらっしゃって、40代か50代かちょっとそこまでちゃんと顔を見てないんですけど、隣の席にいらっしゃったんですね。で、隣の席には可愛いおじいちゃんがいて、おはようさんって言ってくれたから、あ、おはようございますっていうめっちゃ可愛いおじいちゃんやなと思ってちょっとだけおしゃべりした。もうなんか時々お会いするんですけど、朝にマック行くと分厚い本持ってコーヒー一杯片手に読書を静かにしているおっちゃんがいるんですね。そのおじいちゃんのたまたま隣になったので、おはようさんっていうやり取りをしました。で、そのおじいちゃんの右隣に座った男性が私の今日のトピックスのネタ元でございます。その男性はですね、思いっきり人が去っていく言葉を使っていました。人が去っていく言葉を使ったがゆえに、驚くことに物理的に人が去っていくっていう光景も私は目の当たりにしました。その人が喋れば喋るほど、私の右隣にいたおじいちゃん、本持ってコーヒー飲みに来てたおじいちゃんも、あ、ちょっと席移るわっていうことで別の席に行かれ、その男性ですね、男性の向こう側に座っている人も早々とお店を出てしまい、その周辺にいる人が何でしょう、席を変えるとか出ていくっていうような光景になったんですよ。で、そのまず私の右隣にいる男性は何をしていたかっていうと、ずっと電話で喋っていたんですね。電話で喋っていて、朝マックのコンビみたいな、めっちゃ美味しいですよね、ハッシュドポテトとエクマックマフィンみたいなやつですよ、それにドリップコーヒーみたいな、もうあれで400円ちょいで食べられるって本当得だな、安いなって思います。マックさんありがとうございます。なんでそれを頼みながらずっと電話で喋ってるんですよ。で、私のところまで聞こえるような十分な大きさでおしゃべりされてましたね。その男性が喋れば喋るほど周りにいた人が去っていく、席を変えたりお店を出ていく、これ物理的にもすんごい威力を感じられたなって思います。で、どういう言葉を使っていたのか、もうここですよね。気づかないと本当に怖いです。 どんな言葉を使っていたからその男性の周りには物理的にも人が減っていったのか。これはですね、被害者の言葉をずっと男性は使われてたんですよ。でここでちょっと大前提ですよ。私は盗み聞きしようではなくて、どうしても聞こえてくるあれはね、どうしてもこの音量聞いてくれと言わんばかりの声の音量だよなっていう声で喋っている方、もうごめんなさい、聞きたくなくても聞こえてしまうんですよっていうようなのが大前提なので、私は盗み聞きじゃないですからね。もう先に言っときます、盗み聞きじゃないですし、その人の個人情報は一個も得ておりません注目したのはその人の言葉遣いです。どんな話をしていたかっていうと、貧乏って嫌だよな、貧乏って辛いよなから始まってました。でも見た目からしてそんな貧乏には見えないんですよね。なんかお金に困りすぎているっていうような、あの持っているものとか着ている洋服では全然なかったです。で仕事を辞めたと、仕事辞めて毎日することないから今日もパチンコ行ってきたよっていう話をしてました。ほんと社会は俺に冷たいよっていうような言葉を延々と喋っていたんですよね。あの人もこの人も俺に対してみんな冷たい、仕事も辞めなきゃいけない羽目になったし、やることないし、これからどうしていいか分かんないしっていうのを延々と言っていたんですよ。その相手が分かんないですよ。相手はどんな人か分かんないですけど、気の置ける相手だったのかな。いろんなことをもうとにかく喋られていました。でこれをずっと喋ってたんですよ、私に聞こえる音量で聞いてほしかったのかな、聞いてほしかったのかもしれないですね。でもこれって全て被害者の言葉っていうことを多分本人は気づいていないんですよね。俺はかわいそうだ、周りが分かってくれないから俺はこんな目に遭っている、俺はこんなにも一生懸命生きてるのに周りの人が助けてくれなかったっていうような言葉使っているんですよね。今日も辛い、毎日辛い、パチンコしか行くとこない、どうしたらいいかを誰か教えてくれよなあみたいなことをずっと言っていたんですね。でそれを喋れば喋るほど周りの人たちは席を移り、お店出たくなっちゃってお店出ていくっていうこと、あのせっかく頼みたての朝マックセットを頼んでいた女性の綺麗な OL さんも、あごめんなさい、やっぱりテイクアウトにしますみたいな感じでもう一回トレイ持って行って包んでもらったりしていて、あーっていう瞬間をめちゃくちゃ見ちゃったんですね。これって物理的に人が去っていく言葉は心理的にも人が去っていくなって思いませんか。ずっと相手が被害者の言葉で喋り続けてるんですよ。俺こんなにも頑張ってるのにかわいそうだろなあ、社会ってこんなにも冷たいんだぜ、会社もさあみたいな、あいつもあいつもあいつもさあみたいな、俺のことはめたんだとかずっと話している。このなんだろう、本人が気づけば、本人が自分がつけている価値観レンズさえ一旦取り外して世界を広く見て視野を広げて見ることさえできたら、なんて恵まれた環境なんだとか、もしかしたらですよ、もしかしたらなんてありがたい関係性なんだとか、この人たちは厳しいけれどもそれは自分のためを思って言ってくれてるんだとか、いろいろあったかもしれないのに、全て自分かわいそうメガネをかけてるから、この被害者の言葉が止まらないんですよね。しかもそれは自分の身の回りの人間関係とか職場とかに収まらず、社会とか世間とか日本に対してそういう思いでいる。多分電話の相手も困り果ててんじゃないかなって思っちゃいましたけどね。どう手を差し伸べたらいいんだろうって困り果ててたかもしれないですよね。でそれがずっと続いていて、私もさすがになんかもう人間観察しに来て美味しいコーヒー飲んだら帰ろうって思ってたのに、コーヒーの味変わっちゃうなと思って、ちょっともう耐えられなくなって席変えたんですけど、そのくらいの威力を持ってました。近くにはいられない、聞いてばかりいられない、この人とずっと一緒にいられない、ちょっと見たくないなとか、そんな風に私も人間できてないので思っちゃったんですよね。でもこれって私自分自身にも言えることだなって思います。自分が一番かわいそうとか、自分がこんなにも頑張ってるのに報われないとか、努力しても努力しても全然ダメだとか、誰か助けて、みんな私のことをはめようとしてるのみたいな、そんな、なんでしょうね、ヒロイン、悲劇のヒロイン の思い込みがある時って、多分周りの人私のことめんどくさかったと思います。でこの人とずっと喋りたくないなとか、一緒にお茶行ってもこんな話ばっかりするんだったらちょっともうなんか一人でやってよとか思ったかもしれないです。そのくらい被害者の言葉を使い続けるってすんごい威力があるんですよ。人を寄せつけない威力があるんだなって思いました。逆ですね、ありがとうの言葉って磁石のようにいろんな人が集まってくれると思っています。あの人に何かをすると絶対にありがとうって言葉が返ってくるっていう人の周りにはいつだって人が集まってますよね。もう吸引器のごとく人が集まって集まって、この差、物理的でもよくわかるようなその状況は心理的でも同じだなって思いました。この人がかけてるメガネは自分のことを被害者としか思えないんだっていう人の近くにいると、多分周りの人は苦しくなっちゃったり辛くなっちゃったりするかもしれないです。でもこれは本人が気づいていないからもったいないんですよね。助けてくれる人がいない、力になってくれる人がいない、周りの人がみんな厳しく感じるっていうのは、もしかしたら自分がその状況を作り出しているかもしれないですよね。人間関係ってきっと全て自分たちで作り出してるんですよね。自分がその状況を作っている犯人であって、うまくいかないなとか苦しいなっていうのは全て全て自分が作り出していて、その通りになっているただの結果を私たちは見ていて、その一つの結果、現実っていう一つの結果を私たちはジャッジをしています。あ、幸せだね、不幸だねっていう感じ、うまくいったね、失敗したねっていう感じ。自分がやっていること、自分発信で広がっていくこの世界っていうものの結果が目の前の現実って思うと、私たちはどうありたいでしょうね。私はやっぱり人がいなくなっちゃってただただ孤独で、なんでしょう、ご近所付き合いも全然できなくって、私だけなんだかポカンって浮いてる、この街でポカンと浮いてるっていうのはちょっと寂しいなって思っちゃったりする人なんですよ。子供の参観日とか言ってもやっぱり喋り合えていたら楽しいなって思いながら行けたりするタイプなんですね。本当もうめんどくさい人間なんですよ私誰かとつながりたいし、遊び合えてほしいし、お出かけもしたいし、でもちゃんとビジネスもしたい、自分一人の時間も欲しいっていう超わがままな人間なんですね。だからこそその時その時で自分が一番周りの人と心地よくつながれる状況を自分で作っていく、それが私はやっぱりやりたいって思います。それをコツコツちまちました小さなことかもしれないけれども、それをやり続けることによって一つの目の前の現実が変わってきますよね。あれ、なんかみんな優しいとか、あれ、私気がついたらこんなに友達いる、嬉しいとか、そんな結果がただ待っていて、それにノージャッジ、ありがとうって思うだけ、それだけでいいんじゃないかななんて思ってます。私たちは使う言葉、これこそ見た目に影響してますよね。嫌な言葉とか被害者意識の言葉を使ってる時って口がなんかちょっとへの字になるんですよね。へのへのもへじのあの口ですへのへのもへじさんのあのへの口になる時っていうのは、不平不満、他責、被害者妄想、そういう時にはへのへのもへじのへの顔になります。あんまり美しくはないですよね。どうせだったらあのたるみとか嫌なので、私はたるみたくないので、いい言葉使っていきたいなってやっぱり思います。ということで今日はこんなお話でございました。久々の朝マック、あの空間おもろかったですよ。よし、私はマックの中でもダントツドリップコーヒーのホットブラックで頼むのが大好きです。マックのコーヒーマジ美味しいということで今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。おしまい。